御言葉に行きたいと思います。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週ですね、私は火曜日の日に、トシア牧師とアヤさんが結婚して初めてですね、久留米に行ってまいりました。で、彼らが使わされて初めて久留米に行ってまいりましたけども、とっても教会が明るくなっていましたね。で、あと若返っていたんですね。教会の方のお嬢さん2人が久留米に行って、今またオンラインされたんですけどね、久留米に新しい牧師が行ったんで、今久留米に行かれ始めていて、それとあと教会の方のやはり息子さんがですね、時々来てたんですけれども、なんかしっかり来るようになってですね、でその方が30代、2人の方が20代ですね。だからトシア牧師とアヤさんも30になったばかりか前半だと思いますから、平均年齢はすごく若くなってですね、とっても明るく若々しくなっておりまして、本当に良かったと思います。みんながすごく元気になってて、ね、良かったなと思っています。で、大和ゴスペルクラブが行った時にすごく喜ばれて、でなんか福岡にもあるので、その方は福岡に来てほしいって電話がかかってきて、ただゴスペルクラブは遠すぎるから紹介してほしいということですね。トシア君がやっていたこともあって、あやさんもちょっといたので、久留米に行ったら久留米が行かせていただきますということになったら、教会がなんかそれですごく燃えてですね、みんなそれで練習したり一緒に乗ったりするようになって、で今回も特別賛美で全員で、6人なんですけどね、その2人のお嬢さんはまだ入ってなかったからこれから入るでしょうけど、6人でね歌って、なんかやっておりました。でなんかすごくみんな喜んでやっててですね、よかったなというふうに思います。これから教会がどんどん成長していくだろうと思って楽しみにしております。長崎教会もですね、今第2礼拝第1礼拝で賛美リーダーされている方々みんな素晴らしい歌なんですけどね、ちょっと祈っていることがあって、この素晴らしい歌とともに今賛美リーダーをしている方々の半分の年の方と3分の1の年の方が与えられるようにと言っておりまして、だから皆さんですね、若い賛美リーダーが与えられるように、今いる方も素晴らしいですよ。でも、ちょっと若い賛美リーダーは今いないのでね、若い賛美リーダーも与えられるようになっていただければというふうに思います。それと水曜日の日に、私の父の木原忠治 の地上での別れ会をいたしました。別れ会という方がなんかみんな嫌みたいでですね、名前を変えると言われたんで、地上での別れ会ということでね、やったんですけれども、非常に祝福された時をもちまして、本当に出席してくださった皆さんありがとうございました。本当に感謝いたします。インターネットからなんかで出るかもしれませんから、もしよかったらご覧ください。やっぱりクリスチャンの醍醐味というのはですね、結婚式もとっても祝福されるんで、とってもいいと思いますけれども、やはりその葬儀、告別式ですね、告別式の時にクリスチャンであることの素晴らしさっていうか、それも明確に出ますね。で、今回は葬儀ではなかったんですけども、お別れ会ということで、本当にイエス様を信じてるか信じてないかっていうのはもう決定的だなってことをね、今回も思いました。で、とっても良かったんですけど、そこでも言ったんですけども、父が年を取って、90歳手に召されましたけども、本当に60以降ぐらいはすごくいい、おじいちゃんになったと思いましてですね、人格的にもとっても良かった、良かったですし、あと信仰的にも非常に尊敬できる信仰者になってたと思うんですけども、私が小さい頃若かった頃ですね、父がですね、とにかく怖かったんですねよく言えば権威があったんですけども、悪く言えばもう怖かった。もう本当に信仰的にも必ずしも尊敬できると言い切れないところもあったし、人格的にも短気でかなり激しかったんですね。ところが本当に父は変わったんですね。それはもう年を取ったから変わったというレベルではない変わり方をしました。それはやっぱり御言葉だと思います。御言葉を全部新約聖書、旧約聖書66巻、939巻、新約27巻全部書き写して、自分で聖書を作ってやりまして、その前に私にいつも送ってきてたんですけども、その次はこの自分で聖書を書いて、でそれで自分でその一つ一つを本っていうか、して、そしてそれを読んでましたけれども、やっぱり聖書の言葉というのは人を全く新しくいい意味で作り変えていくんですね。それをなんか父を見ていて非常にはっきり強く思いましたね。今日の説教と関係してくるんですけども、だからぜひ皆さんね、聖書に触れてほしいと思います、ね、神の言葉というのは私たちを作り変えてくれる、私たちに希望を与えてくれる、命を与えてくれる鍵ですね、これね。で、 もう一つは普通ね、寂しくないといえば嘘になりますということになるんですけど、寂しくないといえば嘘になりますということを言ったら嘘になりますまあ、90歳だったということもあると思うんです。だけどもなんか本当に死んだというふうに言ったら嘘をついたことになるというか、まあ、今天国で生きてますけど、地上では確かにもう会えないし、地上の体は火葬場で焼いたので、まあ、灰になりましたが、間違いなく父は生きてるなっていうことをね、こうなんかね、こう頑張らなくても、妻の場合はね、海のお父さんが手に召された時に、阪神大震災の年でしたけれども、くす玉が割れてなんか天の喜びがやってきて、もう嬉しくてたまらなかった、そばにいて分かりました、本当に喜んだんですね。あれはちょっと普通じゃなかった。一人娘でね、小学校4年の時に学校から帰ってきて父がいなかったら父を探して、死んでしまったらどうしようと思って父の死を思ったら、暗闇に引き取られ込むような気持ちがして、いつも怖くて仕方がなかったんですね、うちの妻は。ところがクリスチャンになって、でお父さんも最後にはっきりしたも信じて、明君信じて、でそんで父が召された時にこう私は心配したんですね、大丈夫かなと思ってね。そしたら癒しを信じていたんで、召された時に心配してたんですけども、このくす玉が割れたような喜びがあってきたってね、そういう風にはなってないんですけど、あの場合はもう天の喜び、私の場合はなんかね、静かな平安があるんです。もう本当に静かな平安ですね。ああ父とまた会えるなってね、父はやってるねとかね、まあ、直接言えないから、神様ちょっとよろしく言っておいてくださいとか、祈ってるように言っておいてくださいってね、なんかこうすごく静かな部屋があって、こうクリスチャンっていうのは本当に素晴らしいなっていうことをね、まあ、思いました。で母が最後に挨拶の時にですね、自分も天国に帰りたいとか言ったんですけども、普通そういう時に言うと悲壮感があるんですけど、全然悲壮感がなくて明るくてですね、みんながそこで爆笑したというね、普通そうありえないですよね。まさにクリスチャンなんていうか、こう本当にそれは失礼にならないというか、むしろ喜びになるという、クリスチャンというのはすごいなというふうに思います。だからもちろんね、永遠の命を受けるだけじゃなくて、この地上でも神様の人生を生きることは素晴らしいという、それはすごく素晴らしいんですけども、やっぱり永遠の命を持っているか持っていないかは決定的ですね。ぜひ皆さんの周りに、残念ながらまだイエス様を知らない人はたくさん、もうちょっと大きくしてくれる、もうちょっと大きくしてくれる、日本ではもうたくさんいますから、まして愛する人がまだ信じていない方はね、救われるのは神様の話事だけど、伝えるのは私たちの仕事なんで、このいわゆるクリスマスがやってきます。私の今日はお祝いはしませんが、コンサートをしたり福音を語ったりしますの でクリスマスには結構教会の人が来ますから、この機会にね、いろんな方を招いてほしいと思います。そして本当にイエス様のことを伝えてほしいし、知ってほしいなと思いますね。死というのはね、昔と違って今は突然やってくる確率が高くなっております。しかも大量死の時代ですので、天災や人災、いつ戦争が起こってもおかしくない時代に入ってきてますし、あと天災もちょっと今までと違うレベルで人が死ぬような天災が起こってきています。だから若いから大丈夫っていう時代ではなくなってきているので、ぜひね、福音を、ね、伝えていってほしいなと思います。さて、それで今日の方に入っていきますけども、今日は昨日ゴスペル会山田と後藤ゴスペル会を後藤に言ってくださったその話はちょっと、メッセージの方でします。ロマ書の10章の17節こちらに出ますけれども、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉になるんです。まあ、キリストについての御言葉というのはキリストの御言葉とも訳せる言葉ですけれども、まあ、書いてありますけれども、先ほども言いましたが、念頭の御言葉はこちらにあるヤコブ書の2章17節それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですと。つまり、信仰を用いて、覚えてますかね、祈る、感謝する、悔い改める、聞き従う、主の言葉に聞き従う、そして告白する、これらを実際にやる、用いていくと。その信仰を用いていくときに、生きた神様の技と恵みが現れて、こっちに書いてあるように、その100倍受けないものはありませんと。長崎教会の人は今年100倍受けますよっていうね、恵みをね、いただいているわけですけども、ただその時に信仰を用いるって言った時に、じゃあ信仰を用いるっていう時に、まずその信仰はどこから来るかってことなんですよね。それがまず聞くことから始まるって今日のところなんですね。信仰は聞くことから始まる、じゃあ何に聞くのかってことなんですね。日本人はね、信じるというとですね、イワシの頭も新人からだっけ、合ってますよね、 サンマの頭じゃないですよね。イワシの頭も新人からでしたよね。ね。あんまり使わないから、私はこの言葉は。イワシの頭も新人からですかね。何でも信じたら一緒だっていうね。そういうような言い方をされる方がいるんですけども。そうじゃないですね。私たちは何を信じるかって言ったら、聞くことから、つまり、キリストについての言葉、キリストの言葉、つまり、神の言葉を聞くことから信仰が始まるんですね。信仰ってあやふやじゃないんです。神の言葉を信じる。神を信じるということは、具体的には神の言葉を信じる。キリストを信じるということは、キリストは神の言葉ですからね。そう書いてあるからね。言葉を信じるということなんですね。で、その、まず神の言葉、まあ、御言葉だと思いますけど、御言葉をまず聞くときに信仰が生まれてくるんですね。ここですね。だから、御言葉を聞くことによって信仰が生まれてくる。その、生まれてきた信仰を用いていきなさいということなんですね。だから、聞かなければ信仰の生みようがないんですよね。だからまずこの聞くってことがとっても大事なんですね。で、皆さん御言葉に触れてらっしゃるでしょうか。もし分かりすれば御言葉を読んでらっしゃるでしょうかね。1ヶ月に1章なんて言わないでください ね。せめて毎日1章、いや、そう、長崎と東京だけで2章、夜1章で毎日3章まで読むようにしていただきたいんで、ね、でも読んでる方は10章、毎日10章読めるようにしてほしいと思います、ね、読んでみますとそんなかかりません、時間は。でも毎日ね、こう朝本当に神様の前に静まって祈って聖書を読むことは、一日の生活を全く変えていきます。これ続けられると分かりますけどもね。さっき言いましたけど、父が本当に聖書を読むようになって、若い時私はね、あんまり父が聖書を熱心に読んでるの知らなかったんですけど、あるところから本当に聖書を読むようになった。まあ、祈るようになりましたけども、そこから本当に変わったんですね。これはもう息子が言うから間違いありませんけど、本当に変わりました。あれは人の力とか年を取ったというレベルではなかったですね。神の言葉の力ですね。で、昨日ね、後藤ゴスペルクラブが後藤に行ったんですけども、実はですね、後藤ゴスペルクラブにはどっしりした人が一人いるんですけども、その方はね、つい先日に退院してきたばかりでですね、とても後藤には行けない、本人は行きたがるんですけども、行かせたら祈ることになると、命がけになってしまうから行くわけにいかないってことでね。ね。で、それから後藤ゴスペルクラブにはですね、こうね、いつもこう一生懸命、コンサート場所を見つけてくれてですね、もうマイクを消してもらって右手を上げて歌う人がいるんですね。こう燃えてる人なんですね。後藤に燃えてる方なんですね。で、とっても嬉しく思ってますけども、その方は昨日はですね、体調を崩しましてですね、お祈りください、今、100日席だったかな、なんかそうですね、100日席になられて、今ちょっと休んでおられて、今日オンラインされてますので、昨日来れなかったんですね。で、しかもですね、小学する方がですね、一人は久留米に行ってしまいましたし、一人は昨日アルバイトだったんで、もう一人は、検証員になっちゃったんですね。これで弾けないということですね。奏楽者がいなかった。で、奏楽者がいないから山本さんのギターでもいいかって言ったけど、山本さんのギターはクラシックですからですね。ちょっとどうかということになったんですね。で、最初はコンサート、今回やめて路上ライブにしようということだったんですけど、最後にやっぱりコンサートすることになって、一番最初に行った場所ですことになったんですね。だから、まあ、やりましょうということだったんですけども、ちょっと山本牧師は不安があったんですね。で、私もちょっと今回はちょっとハードだったんで、ちょっと昨日お休みいただいてすいません、ね、ちょっとゆっくり交わらせてもらいましたけれども、そしたらですね、最終的には3人になったんですね。3人。これでコンサートするかどうかということで、で、朝は電話があったんですけども、私はまあ無理しなくていいと、まあ、今回は路上ライブで、まあ、行くのもね、もしきつかったら中止してもいいぐらいに思ってたら、朝ですね、昨日の聖書の箇所は東京アンテオキのヨハネの20章だったんですね。そこを山本牧師がお祈りして読まれたとき、山本牧師は前の晩ね、もう今回はコンサートはやめにした方がいいってね、で、コンサートすることになってたんですけどね、ちょっとね、やらない方がいいってね、非常に不安を持ってらっしゃったんですね。で、私もそれを知ってたから、もう今回は無理しないでいいって言ってた。ところが朝ね、聖書を通して語られたんですね。ヨハネの20章にね、書いてありますよね。あなた方に平安があるように、父が私を使わせたように、私もあなた方を使わします。そういう箇所があるんですけど、その箇所が語られたんですよね。ふっきり。で、前の晩のことを知ってましたからね、私はね。電話したとき、山本さんに、コンサートしなくていいよ。もうなんなら行くのも今回はちょっと中止してもいいよって言ったらね、当然、そうですかって言うと思ったらですね、いや、御言葉が示されたんですけど、とか言ってね。昨日の不安とは全くって変わってですね、コンサートやるって感じなんですね。いや、示されたんならどうぞとか言ってですね、で3人でコンサートに行かれたんですね。3人ですよね、見た感じどっしりする方も、歌でこうパワフルな方も、 ね、で私もいませんで、創学者もいない、たった3人だったの。ところがね、神の言葉があったでしょ。すごい平安で行かれたんですけど、すごく祝福されたらしくて、なんか帰るときはまた来てくださいってね、おそらく社交儀礼じゃないと思います、本当に言われたんだと思いますね。妻が面白いこと言っておりまして、いや、もうコンサート行ったらね、とにかくやった方がいいって、向こうは待ってるからやった方がいいってね、まあ、経験いっぱいあるからですよね、言われてなんですけども、でなんか中に一人はですね、もう今回行って思ったんですね、早く CD を作らねばならない、ね、おそらくコンサートした後、自分の作った CD をね、残しておきたいんですよね。だから何かって言ったら言葉なんですよ。朝言葉が来たから踏み出して、でもし昨日言葉がなかったら行ってない、しかもコンサートはしてない、場合によっては行くこと自体はしなかったかもしれない、でも言葉が来て、言葉が与えられたので実際に踏み込んだら本当に祝福されたんですね。で言葉が来るとき信仰が来るんです。不安や恐れがあっても言葉が来るとき平安が来るんです。言葉が来るとき喜びが来るんです。言葉が来るとき大丈夫って思うんです。この人の納得や説得がなくて、不思議にこれが神の言葉の力なんです。でその言葉に応答すると神様は裏切ることがないから、本当に言葉の通りに働かれるんですね。このね、言葉を受けるかどうかってすごく大きいんです。で信仰という時にまず神の言葉から始まる。だから神の言葉を受けるってことはとっても大事なんですね。私が長崎に来て間もない頃、長崎の1988年、もう28年ぐらい前ですけども、その翌年の88年の12月に熊本に行きました。でそれは熊本に来た方が一人、自分のお友達の美容師の方が悩んでるから、ちょっと、ね、会って話してほしいということで、まあ、その方とその美容師と私と3人で、まあ、ちょっとお話ししようかと思って行った。そしたらそこのお嬢さんも帰ってて、そのお嬢さんがなんか知り合いをいっぱい連れてきてて、1、2、3、4人連れてきてたかな。そして全部で5人、6人、7、8人ぐらいなのかな。いきなり座ってね、びっくりしたんですよね。3人で、ね、お茶でも飲みながら話すと思ったら8人になって習慣みたいになっちゃって、で慌ててトイレ入って必死に祈ってですね、いや本当によく覚えてます。でそれでやったらすごい聖霊の飲まれたんですね。あれも神様の方が導いた集会だったから全員救われました。でそこから熊本でですね、技が始まったんです。これは聖霊の技です。で私は再びそういう事柄が始まってくると思います。でそれはね、救われたんですけども、毎月1回始めたんですけども、毎回人を呼んでくるの、みんなが別に頼んでもいないのに、それでほとんど救われてくる。でそれであんまりそうだから 2,3 ヶ月行ったら今度は昼もやってくる、昼と夜やるようになって、それで月1回じゃ少ないからって月2回になって、で毎週になったんです。で最終的には、ね、70人ぐらい、6、70人ぐらい、もともとクリスチャンほとんどいません。この1人か2人、あとはみんなノンクリスチャンから救われた人たちはすごく若い教会ですよね、なったんですね。でその時にまだ30人ぐらいだった時かな、そのメンバーの一人がですね、北九州に行った熊谷さんなんですけども、その頃西浦さんって言ったんですけども、結婚する前だったから、中高時代にバレーボールを一緒にしたお友達がいて、そのお友達がね、女性ですよね、お友達が結婚してるんだけど、ちょっといろいろ大変な、ね、大変なこと、ちょっとしんどそうだということで伝道に行ったわけですね。で一生懸命伝道したんですけども、その人自身は心を傾いたんだけど、ご主人がね、反発してですね、もう来るなって言ったんですね。もう来るなってね。ねでそれでもしつこく行く。ね、そしたら怒り出してですね、もともとなんかミッションスクールにいたみたいで、ババババババって言ってね、論破されて、話になって論破されちゃったんですね。でそれで最後に西川さんが言ったんですね、じゃあもう来ないから最後にお願いがあるってね、牧師に会ってほしいってね。牧師やっても一緒だって、いやでもお願いだから牧師やってほしいって言ってね、それで私が主家で会うことになったんです、ね、で当時私はまだ、29か30ぐらいだったと思うんですね。まだ若かったんですね。で私は今でもせっかちですけど、今はもう年を取って随分変わりましたけど、若い頃は超せっかちだったんですね。それでね、集会終わった後に彼がね、なんとね、約束の時間に2時間遅れてきたんですね。もともとの私だったらね、顔は普通の顔しながらコロナ禍でね、この野郎と思ってしまう可能性があったと思うんですね、頃は若かったから、ね、ところがね、先に御言葉が与えたんですよ。はっきり聖書に出たらね、遅くなってもそれを待って、それは必ず来るっていうのはハバクにあるけど、その新約版はいやヘブル書にあるんですけど、はっきりね、遅れるって言われたんで、でも必ず来るって言われたんで、 この2つの言葉が与えたんです。だから遅れてくるなと思ってたんですね。2時間遅れてきたんですよね。でも2時間遅れてきた時に私はなんか不思議なぐらい、うわ御言葉通りだと思ったから、逆にね、なんか今日技起こるとってすごい期待感があって、イライラするどころかワクワクしたんです。言葉がなかったら、私は恥ずかしいけどあの頃まだ若くて、あの顔は普通の顔しながら心でイライラして、受け答えが出るじゃないですか、人間って、ね、でも本当にワクワクしてたから、こう言われたの、いきなりね、神様がいるなら見せてくれよ、今出してくれよって言われたの、最初にね。こんな優しくないですよ、半分喧嘩腰ですよ、ね、だから、いや神様は霊的な存在だから見えないんですよって。でも見えなくても存在するものは物質でもあるし、ね、物質だったら空気とかそういうの見えないけど存在してるし、なくてはならないものだし、憎しみとか、ね、いや愛するとか憎しみとか悲しみとか目に見えないけど、ものすごくなエネルギーですよねって、ほらもうないけど負けらに存在しますでしょって話をしたの。そしたらですね、似合ったらってね、ほら見てみろ、やっぱり見せれないじゃないかとか言ってですね、それから1時間ぐらいね、次々に質問で、しかもその質問は明らかにね、バカにしててですね、罵倒しててですね、もう喧嘩越したんですね、次々に。でもね、私ワクワクしてたんですよ、その言葉があったから、言葉があったから。だからね、一つ一つね、あ、皆さん質問されて答えないときは聞いてください、どう答えたらいいかをね、教えますから、こうね、一つ一つね、全部一つ一つ答えていったんです、その質問に ね一つ一つ答えていったで、1時間ぐらいずっと答えたの。だから1時間経った時、ただ答えただけですよ、ね、向こう勝手に、もう本当に勝手にね、なんかね、急にね、自分の話出したの、聞いてもいないのに。とても聞けるんじゃなかったから、聞いてもいない、いきなりね、実は自分はね、高校ミッションスクールだったんだって、あ、そうですかってね、で本当はね、競輪の選手になりたかったんだってね、そのためにもね、相当頑張ったんだって、怪我をしてね、それでね、もう諦めて高校も中退してしまったんだって。あ、そうですかって。それでね、ヤクザのちょっとところに入ってね、ちょっとの間ヤクザの弟子入りもしたことがあったんだって。へえ、そうなんですかって。でもそれからねとか言って、おい、聞いてもらえない、次から次話すよ。あ、そうですか、あ、そうなんですか、あ、そうだったんですか、あーって、こうそれで、ね、ずっと話し出して自分の人生語り出したの、ずっと聞いてないのに、次から次へ。そのうち自分でボロボロね、ちょっと涙ぐみ始めて、で、私も一緒に、あ、そうですかってね、それはそういう人生だからね、こう涙ぐんで、でも、で、それで、いや、でも、エス様知ってましたよって、ね、で、最後に2時間ぐらい経ったとき、話し出して1時間経ったときに、エス様信じませんかって、ね、もう福音を語って、ね、本当にエス様信じませんかって言ったらね、はいとか言って、奥さんと二人でボロボロ泣きながら悔い改めて、信じちゃったんですよ。いや、あれも鮮明でしたね。森牧師なんですけどね、見事でした。ヨハネ森牧師のお兄さんの方ね、見事でしたよね。でもあれはね、一つはね、信也さんってね、今の熊谷さんがものすごく祈ってたんです。だからそれ起こったんですけども、私は言葉をもらってた、遅れるけど必ず来る、しかもそれだけ明確に言葉が来るってことは、今日何か起こるって期待感がすごくあった。あれ言葉なかったら、恥ずかしいけど私は若くてやっぱり気が短かったから、2時間も遅れてきてってね、顔には出ないし口には出さないけど、心のどっかに絶対あったかと思うから、ね、なんかこう答えるときにね、もう喧嘩腰だったからね、もう喧嘩売る感じだったからね、どっかでこうね、切れなくてもなんかこう言い方がね、つっけんどになったり愛さなかったりした可能性は十分あると思う。でも言葉があったからね、どんなに言われてもね、全然腹立たなくてね、ワクワクしてるんですよ。これはもう本当に言葉の力です。それで何もしてないのに勝手に死に振られて勝っていったんですよね。だからね、言葉があるかないかってね、全く変わるんです。言葉を受けてるかどうかってのはね、本当に変わるんですね。でそれを覚えてほしいですね。で、まあ、例えば私たち夫婦も結婚するときに、あそこに書いてありますけど、ヨハネの15章の16節、まあね、多くの人はこの御言葉を言いますけど、あなた方は私を選んだのではありません、私があなたを選び任命したのですよね。長崎来る時もこの言葉だったんですけどもね、この後にこう書いてあるね、あなた方が私の名によって、求めるものは、父に求めるものは何でも父があなた方の話題になりますって言葉だったんです。で、新婚時代1年間この言葉にかけて毎朝祈ったんです。そしたらね、もう具体的に話しません、時間がなくなるから。怖いほどリアルに神の手を見たんです。これはね、怖いほどリアルでした。ちょっともうちょっと本にしたら一冊にできるぐらいリアルだったんですね。で、それがあったのが大きかったで、それで結婚生活のいろんなことがあったけど、今まで来たのはこの言葉の力ですよね。この言葉があるから守られたんですよね。で、今最近特に思ってるんですね、この言葉にもっぺんね、しっかり立って祈ろうと思って祈り始めたら、いろんなことこれ始めてるんですよね。 確かに答えられる。でね、神様の方は裏切れないから、私たちが与えられた言葉に立ったら神の後が起こるんです。で皆さんね、神の言葉に立つかどうかってすごく大きいですね。ルツ前田さんもそうでした。カンボジアに行かれまして、今ね本当に元気になってね、子供たちも、ね、前も言いましたけども、一番私が将棋の一番最初に97年に来た男の子2ヶ月で、ね、ビスナーですけどもね、彼は本当に元気になってね、もうね孤児と思えないぐらいもう体力抜群でね、プロンペンで砲丸投げで3本の指に入るぐらいになった高校生でね、で体力抜群、運動神経抜群なんです。しかしね、勉強好きじゃない、もうこれはもう自他ともに認めていた。ところがオンライン礼拝になったので、インターネットするようになって、前田さんがよくわからないから、まあ、彼が年が上だからいろいろやるようになった。そしたらコンピューターに興味をしだして、なんとプロンペン大学の IT に入って、もう入って勉強してます。で難しいって言うのは難しいって言うのは、もともとが明るい性格だから、まあなんとかならって感じで明るいみたいですね。でこれは皆さんね、他にね頭に込めるんですけど、ビスナープロンペン大学に入ったのはね奇跡以外のなんでもないですよね。ありえないことが起こってますよね。プロンペン大学って日本でいう東大ですから ねカンボジアで一番いい大学だから考えられないですよね。で本当によかったなと思ってるんですけど、でいいこといっぱい今起こり始めてるんですけど、カンボジアに行ったのが97年 で、行く前に、もっと前に御言葉神様に語られたけど忘れて、ベンジャミンさんが来て思い出して、で、どうしようか迷った時にベトナムカンボジアチームに行って、前田さんは断食しながら祈ったら言葉が与えられた。子供たちを私のところに来させなさいって言葉を中心に3つぐらい与えたかな。そして分かりました来ますって言って、キリングフィールドってところで言ったら大雨が降って、雨がパッと上がると同時に帰り道にダブルの字が目の前に出てね、確かだと思って行ったんで、希望に燃えて行ったん、言葉も与えられて、そしたら2ヶ月目に内戦が起こったんで、皆さん戦車は見たことがあると思うんですね。生でねテレビじゃなくて、写真じゃなくて生で見たことある人いると思うけど、その戦車が火を吹いてデモンストレーションじゃなくて 現場に本当に戦争で火を吹いてるところ見たことないと思うんですね。前田さんは目の前を戦車が走って、一番近くのガソリンスタンドが戦車から撃たれた弾をやってブワーって炎上するのを目の前で見てですね、本当に怖かった。で当時のプノンペンの人たちってのは慣れてたから、内戦にね、一瞬にして街に人がいなくなったんです。で困ってたら隣の歯医者さんがクリスチャンで残ってくれてたから、そこのお家に行ってずっといたそうです。で日曜日に教会に行ったら100人以上いる教会が牧師夫婦と彼女ともう一人で4人しかいなかったこれでね電話かかってきて、どうしましょうか、もう、ね、帰ってきていいよって、で日本政府から電話があって、飛行機を用意しましたから、ね、乗ってくださいと言ってくださった。2回目あって、2回目日本政府から電話かかってきて、大使館からね、もういっぺん飛行機を用意しましたから、これに乗らなかったらもう責任は持てませんから乗ってくださいと言われたんで、その時彼女は祈ったんですよね。そしたら神様から最初に与えた御言葉はもう一度心に響いてきて言われたんですよね。この内戦でまた孤児が増えましたよって、その孤児が来た時あなたが帰ったら誰が迎えますかって、で彼女は思った、そうだ、そのために来たんだと思って残ったんですよね。で彼を残したのは何かって言葉なんで、言葉、最初に行く前に与えた神の言葉が彼女をそこに残した。そしてどうなったかというと、ね、その後子供が来たんですよ。本当に最初は少なかったけど来て増えていった。でそれからね、もう、20年ぐらいですかね、もうすぐ19、8年かな、97年だから19年か、来年20年かな、なんですけど、いろんなことがあった。 HIV の可能性があると言われてね、あの時の電話一番暗かったけど HIV かもしれない、違ったんですけどね。それとかあと子供たちが全員反抗期になって5年間ぐらいね、もうすごい苦しいところを通ってたんですよね。ところが前田さんに聞いたら面白いこと言うんですね。どんなに苦しいことがあったとしても、いつもあの内戦の時、あそこでとどまった時のことを思い出すと超えてこれた。あの時のことが一番大きかったって。で、あの時なぜ超えたかって言葉なんですよ。神の言葉が私を支えてくれて、そしてそれがあの時を超えて、でそれが今に至るまでずっと支えてくれたと、言葉なんですよね。だからね、言葉を受けてるか受けてないかは決定。信仰っていうのは言葉から始まるんです。イワシの頭を信じるんじゃないんです。神の言葉を信じることから信仰が始まるんですね。神の言葉なんですね。だからこの言葉に触れる、この言葉に聞くってことはとっても大事なんです。 で皆さん忙しいと本当に思います、ね、それとてもいいことかもしれません。でも、朝起きた時にまず御言葉に触れてほしいんですね。仕事に行く前にまず御言葉に5分、まあ、一生のように5分あれば大丈夫だと思うんですよね。ゆっくり丁寧に読めば10分15分かかりますけども、一生のように5分あれば読めると思います。早く読めば2章ぐらい読めると思うんですね。東京と長崎の箇所、まあ、時々長い時がありますけど、夜寝る前に5分くだされば今日の箇所を読めると思う。だ1、2、3章もし本当に読み続ければそれだけで変わります。でちょっと余裕のある方は祈ってから読み、できれば1日10章ぐらい読むともう人生全く変わります。私は父を見ていて思ったのは、聖書はこんなに人を作り変えるんだなということをね。それは父は彼自身も変わったし、彼が変わることによって父が変わることによって本当に多くの私の家族が変わったんですよね。恵みを受けたんですよね。言葉なんですよ、言葉で。この言葉に聞くかどうかっていうのは大きいんです、ね、まず言葉に聞く、それが信仰が始まることなんですね。言葉を受けないと信仰を用いても持ちようがない。まず言葉を受けるってことが大事なんですね。でもう一つある、言葉を受けるときもう一つあるのは何かというと予言です。予言の場合は、まあ、聖書の言葉って吟味しないといけませんけど、予言の場合はまずそれが本当に神のものかどうか、自分に語られたかどうかを吟味しないといけません。だからとっても吟味を大事にしてください。だけど吟味した上で確かに語られている場合はこれ神の言葉です。でね、私が一番最初の街道の時だからまだ最初の方なんですけども、本当に苦しかったことがあって、正直今度秋元牧師が来たらもう東京に戻してくださいと、もう見直したいというぐらいきつい時があって、そう思ってたんですね。でそしたらね、予言がいきなり来たんです、集会でね。今でも覚えてますけどね、十字架を追いなさいって予言だったんですよ。で普通の人は十字架を追いなさいって言われたら嫌でしょ。あんまり嬉しいって人いますかね。だから私はね、十字架って聞くと体がブルブルって震えるんです。でリバイバルって聞くと体がシャキッとするんですね。でこの2つの言葉は私にとっては特別な言葉なんですけど、でその時十字架を追いなさいって言われたんです。でその言葉を聞いた瞬間ね、普通十字架を追いなさいって言うと追わなきゃダメだよっていうふうに聞くんです。でも十字架を追いなさいって、そういう予言だったんですよ、命令形の。その瞬間ね、あ、十字架が追えますよって、あなたは十字架を追えますよっていう、そういう響きだったんです。ガーって、あ、十字架が追えるんだ、大丈夫だって、こういっぺんに元気になったんですよ。あれは今でも覚えてますけど、秋元牧師がご自分のこと言われますね。ものすごい苦しい試練の時に予言があって、この後受ける試練に比べれば 今の試練は小さいと言われた。普通ね、もう本当に落ち込んでる時に今の試練はこの後受ける試練に比べればまだ小さいと言われたらね、落ち込むのは普通だと思うんだけど、秋元牧師は性格上ね、そう言われるとね、突然シャキッとしたこれは秋元牧師を知ってる人の予言なんですね、言葉なんです。私も他の言葉じゃなくて十字架を追いなさいって言われると元気になっちゃった。私を知ってる人の言葉なんですよ。で本当に神から来る言葉っていうのはその人にドンピシャなんですね。で指示や予告もあります。で本当に神がおっしゃったらそうなります。あともう一つは、人間的にはマイナスを前もって教えてくれますね。でマイナスを前もって教えられるとね、祝福なんです。例えば主の十字架の教会っていうのは、昔、ですね、ある、クリスチャン新聞の、ね、編集長がいました。名前は出しません。うんと前の人です。でその人はね、中国選挙のことをね、教会に話しに来てくれて、そしてすごく私の教会によいいかった、悪くなかった、よかった、言ったんですね。成長したぐっと教会はね、そろそろ死の十字架も危ないですね、気をつけないといけないですねって言われ、悪気があって言ったんじゃなくて、その人はクリスチャン新聞でいろんな教会に変わってたから、日本の教会の特徴は伸びてくると必ず分裂が起こるんですね。もうどの教会もそれは通ってきてるんですね。だから死の十字架もね、当時国分寺クリスチャンセンターかな、そろそろね、そこ通らなきゃいけないからですねっていうかね、だから批判とかじゃなくてすごく好意的に愛を持って言ってくださった。そうだなと思ってた。で確かに私の教会は何回もそういうところ通ったんですね。で面白いのはね、普通そういうところを通ると教会ダメになるんですけど、主の十字架はですね、打たれ強いというか、打たれるたびごとに強くなってきたんですね。でよく言われますけど、昔の怪獣はね、怪獣ね、ウルトラ Q とかウルトラマンの時代はね、こう怪獣がわーってできてね、バンバーンと打たれるとですね、やられる、なんだっけ、こうやって言うとな、スペシウム光線だったっけ、あ、よく覚えてないや、こうとにかくこう、ね、打たれるとね、それでやられる。最近の怪獣、最近というかちょっと前の怪獣は打たれると やられないで、相手が打ってきたその力を自分のエネルギーにしてもっと強くなる。それが最近の怪獣だそうですね。シノジーは最先端型の教会なんですね。攻撃されればされるほど強くなっていく。なぜか分かりますか？予言があるからです。前もって教えられてるからです。どう攻撃が来るか、どういうところを通過するか、前もって言われてるから、その時に越えていけるんです。準備してるから。例えば批判中傷があった時に、インターネットホームページを使えた。特に2チャンネルね、あれよくないね、2チャンネルね、使われた。とことんやられたんですね。で、普通もう触りたくもないけど、予言ではそこを通してきますと。それはインターネットにポイントがあるからですね。インターネットを徹底しなさい、言い返してみたいなんですよ。インターネットを用いて宣教しなさいと言われたから、普通ならもうそれでインターネット見たくもないじゃないですか。特にパウロ牧師は得意じゃないんだから。ところが予言があったから来たなと思って、逆にそれを用いていって、今インターネットは死の十字架はキリスト教会だけじゃなくて一般でも負けないぐらいすごいですよね、もし広告料を取って広告のしたらね、相当のお金になるんですよ。一回いくつか話が来たから、でも断りましたけどね、主に祈ってみ、これじゃないからね。それぐらいのアクセス数とあれがあるんですね。ところがこれ予言があったんですね。つまりマイナスがどんどんプラスに変わっていくんですね。で、神の言葉があるとね、これが起こるんです。で、神の言葉を聞くかどうかっていうのはね、人生を変えていくんですね。で、クリスチャンであっても神の言葉に行かなければいいですか、同じように心配し、同じように不安になり、同じように問題がやってきます。そして同じように混乱に入ります。どうしてか、神の言葉を聞いてないから信仰は生まれない。問題が起こった時に恐れが来たり不安になったりした人、全然普通です。信仰は弱いんじゃありません。普通のことです。でもそこで私たちが神の言葉に聞けば、神の言葉が来るとき、恐れから平安に変わるし、不安から平安に変わるし、恐れから信仰を用いて大胆に歩める代わりに変わるんですね。神の言葉が私たちのうちに信仰を与え、神の言葉が私たちのうちに平安や喜びや歩んでいく力をくださるんですね。神の言葉なんですよね、会議は。で、以前お話したと思いますけど、最後に、大牟田の伊藤牧師ね、今回殉教政会の実行委員長になってくださったんですけども、彼が奥さんの晴美さんっていうんですけどね、そのお姉さんもう天に帰りましたけどね、この方が、ずいぶん前にがんになりました。ちょっと難しいがんなんですけどね、がんになって2ヶ月だった、あと余命2ヶ月で宣告されたんですね。そしてその時伊藤さんがやってきて、お姉さんががんだから癒しとともに、それ以上に福音を伝えに行きたいって言ってきたんですね。どうしたかというと、お姉さんと奥さんは犬猿の仲で、彼も犬猿の仲っていうか、伊藤牧師はね、結構誰とでもね話をするんですけど、その伊藤牧師でさえちょっと会うのをはばかれるというかね、もう本当にもうちょっと普通で、なんでかというと、お姉さんは実は昔創価学会に入って、そしてひどい目に遭って辞めた。それ以来宗教大嫌いだった。だから一番下の子がハンディ持ってるんですよ、ヒカルミさんってハンディ持ってるのに、キリスト教に入って、なんかそれでなんかすごくね心配して、でクリスチャンの人と結婚したから、もうちょっとすごかったん。それでもうなんかもう本当にちょっと刑の中だったんで。で、まあ、言ったと思いますけど、葬儀をね、お母さんの葬儀を私がしたんです、告別じゃないね、式を。で、行った時に、お兄さんが喪主だったんですけども、お兄さんノンクリスチャンだから伝道して、ね、でそれではっきり救われた。で、お姉さんもう一人いて、もう一人のお姉さんはクリスチャンだった。そのお姉さん、一番上のお姉さんがね、がんになった人なんだけど、そのお姉さんね、紹介してもらえなかったんです。告別式ですよ。それで、そのお姉さん、私に挨拶も来なかったんです。私、式ですよ。普通ないですよね。はるみさんは紹介してくれないし、お姉さんの方も挨拶に来ない。だからその方がお姉さんだということを私知らなかった。本当に。知ったらすぐ挨拶に来ます、こっちから。でも、知らなかったんですよ。それぐらい系の中なんですよ。お母さんの死に際してさえ、お互いこう、そっぽ向いてるっていう、それぐらい系の中だったんですね。ところがね、そのお姉さんがんなって、まあ、彼らは牧師だし、このままだったら大変なことだからね、どうしても福音を伝えに行きたいと。でもね、ちょっとね、こんな状況なんですって言って、じゃあ祈りましょうってね。で、祈ったんで、彼は、とにかくもうね、問題払いされてもいいから、一回だけでもとにかく行くぞってね、そのために祈ってください、力をくださいって感じだった。で、祈ったら神様から言ってきたことは、全然違うことだった。3回行きなさい。 ね、あと2ヶ月は3回行きなさい。1回目は福音を語ってはいけません。和解のために行きなさい。2回目はまだ語ってはいけません。癒しのために祈りなさい。祈らせてくれます。3回目に救われますという予言だったんですよ。でもちろん吟味しないといけませんよ。でも彼はね、吟味以前にね、3回行くのって1回でも怖いのにと思ってね。でとにかく奥さんと一生懸命、とにかくまず1回目行こうって言ってね、とにかく和解できるようにって一生懸命祈っていきました。ね、そして行ったんです、ね、で3回だったそうですけど、病室が1回か3回行って、病室の前に出た時に、ね、開けた時にね、門前払いされるからね、どう言われるかなと思ってね、ちょっとね怖かったそうですけど、開けたらね、お姉さんがね、泣きながらだったかな、なんかとにかく、はるみちゃん来てくれたのって言ったんですって。まあ、死を覚悟したんでしょうね。はるみちゃん来てくれたの、ありがとうって言って、これでね入っていったんですよ。それでね、もう本当に和解ができたそうです。で、まあ、伊藤さんは教育化して、ちょっとお姉さんと二人きりにさせてあげようと思って、じゃあちょっと一回出て、でしばらくしてからまた戻ってきたら、伊藤さんにも謝ってくれてね、伊藤ごめんね伊藤君と言って、これはね本当に和解できたんですって。それでもうお姉さんは癌でちょっと痩せてたのに、1回まで最後降りてきて、いいっていうのにも降りてきて、玄関まで来て、いいっていうのに玄関まで来てくれて、手振って最後にまた来てねって言ったんですよね。でまた来てねって言われたから、よし2回目行こうって言って、また祈っていって、勇気持って言ったんです。僕もね、牧師してますからね、お祈りしていいって。で彼がお祈りしていいって言えば絶対キリストになるっていうこと分かってるから、お祈りしていいって言ったら、お姉さんが、ああ伊藤君祈ってって言ったら、彼が手を置いて、晴美さんも手を置いて、一生懸命祈って、もちろん九州牧師がバックで真剣に祈ってました。言ったんですね。そしたらね、2ヶ月だった。で彼ではね、お医者さんがね、手術をしようって言った。手術はちょっと大きな手術になる。手術をしても半年しか生き延びれない。でも手術をすれば半年生き延べる。しないともう2ヶ月、その頃だったらあと1ヶ月ぐらいでも間違いなく亡くなるって言われたんですね。で彼女はね、いいって言ったんです。人の世話なんて生きなきゃいけないでしょ。彼女は人に世話するのがすごく好きな長女タイプだった。だから世話されるのが、なんか申し訳ない、自分は何もできなくて世話ばっかりするのが嫌だから、もう手術受けなくていい、もう別にいいって言ったの。ところがね、祈った時にね、変わったんですよ。手術受けてみようって、ね、たとえ半年でも伸びるならそれ受けてみるって言ってね、変わったんで受けた。それがね、24時間ぐらいから手術だったのがね、すいません正確な数字忘れました、48時間か72時間か忘れたけど、とにかくね2日ぐらいかかったの、もの丸大手術になったの。ところがね、手術は大成功。普通なら痛むのに後も痛まなくて、これで半年生きると言われたのに1年生きた、3年生きたんです。3年生きた時にお医者さんが連絡してきて、あなたの病気、そのがんになって1年生きた人は症例が世界にいくつかあると、でも1年以上生きて3年も生きた人は世界に1人もいないと。であなたの場合はちょっと1人もいないから、今度アメリカで発表したいから、写真と実名でさせてくれって、いいでしょうかってお願い来たんで、彼女がいいよって言ったんで、アメリカの医学の専門の雑誌に実名写真で載ってます。だからもう証明されてますよね。で実はその後3年半の時にね、彼女は一年発起してですね、ヘルパーの資格を取って、それから他の人を助けながら生きて7年目に天に帰りました。で3回目行った時にね、その後3回目行くんですけど、本当に救われたんですよ。まさに言葉通りだったんですよ。伊藤子さんに言ってましたね。本当でね、お姉さんと本当に仲良くなったんです。でね、それは島原にお姉さんいたんですけども、彼女は島原から生好きじゃなかったんですよ。でもね、それが帰るでしょ、だからね、必ずねお姉さんがね、ものすごくおいしい弁当を作ってくれるか買ってくれるんですって。そして帰りに必ずお小遣いを去ってくれる。島原に行くのが楽しみになった本当に和解しちゃったんですよね。もう本当に仲良くなっちゃったんですね。で救われたんですよね。で元気になったんですよね。言葉です。予言は吟味しないといけません。繰り返しますけども、しかし御言葉がまず基本、何よりも土台、その上で予言を通して語ることがあります。神の言葉を受けると信仰が与えられるんです。神の言葉があると信仰が生み出されてくるし、信仰を用いることができる。で神の言葉を受けるかどうかって大きいんですよ。だから聖書に触れる、聖書を読んでる、聖書に触れてるクリスチャン、聖書を通して神と交わっているとき、私たちは信仰が生きるんです。最近なんか信仰がずれてるなとか、信仰弱いなと思っている人、聖書に触れられているでしょうか。聖書に触れなければ信仰が弱くなります。誰でも。それは信仰が弱いんじゃありません。聖書に触れてないからです。 ご飯食べなかったらお腹減るし痩せてくるでしょ、まあ、痩せるのはいいことだけど私の場合はだけどその、ね、力出ないでしょ誰だって。それと同じ神の言葉に触れるときに信仰が与えられてくる。その神の言葉を通して神様は私たちの信仰を立て上げ、まだ信仰を用いることができるわけですね。だからまず今日はその基本の言いましたけど、この神の言葉に触れるっていうね、ものすごい基本的なことです。でもこれはね、あなたの代わりに私はできないんです。あなたが読むかどうかなんです。あなたが触れるかどうかなんです。あなたが聞くかどうかなんです。あなたの代わりに私は聞けないし、あなたの代わりに私は読めないのです。で、御言葉の説教を何回聞いてもあなたが読まない限り、あなたのうちに信仰を育まれてこない。まあ、説教行くことはね、御言葉に行くことは言いたいですけども、ぜひね、御言葉に触れて御言葉に聞いてください。神様、あなたのうちにね、神の言葉を通して信仰くださいます。で、その信仰はあなたの人生を祝福し、他の人々にまでその祝福を奪していくんですね。それをね、ぜひ覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、今日は本当に基本的なことですけれども、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるという、聖書に触れる、聖書を読む、聖書に聞く、そして予言を通して語る神の言葉を聞くっていう非常に基本的なことを学びました。どうぞ私たちが毎日いろんなことで時間がなかなかなかったりします。でもどうぞ朝起きた時、まず初めに聖書を開いて御言葉に行くことが身につきますように、夜眠る前に聖書を開いて御言葉に触れることが身につきますように、困難や問題にぶつかるたびごとにあなたの前に出て聖書を開いて神様から言葉を受けることが身につきますように、そして神の言葉によって恐れが消え、不安が平安に変わり、そして本当に信仰を持って踏み出していく勇気が与えられるように、神が用意されている勝利と栄光を見ていくことができるように導いていってくださいますことをお願いいたします。あなたはエコヒーキなど語ってくださる神です。私たちを愛してくださっていて、言葉を持って励ましてくださる神です。その神の言葉に触れ、神の言葉に聞くことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いを主におっしゃってください。自分のことでも、家族や友人のことでも、経済のことでも、健康のことでも、仕事のことでも、学業のことでも、どんなことでも構いません。素直に大胆に主に祈りましょう。主はそれに答えてくださいます。天の父様、今イエス・キリストの名によって父の神のもとに参りました。一人一人が心からあなたに祈り願ったことに応えてくださり、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、必要のすべてを満たし、神の導きを与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。次の一歩を踏み出すように促されている方がいます。恐れないで踏み出しなさい。その一歩はあなたの人生を大きく祝福し変えていきます。信じること、洗礼を受けること、聖なバプテスマを受けること、献身すること、また主の導かれているところに踏み出していくこと、恐れずに踏み出しなさい。私はあなたを豊かに祝福すると主は恐れます。天のお父様、一人一人に触れ、あなたを豊かに働いてください。膝を癒してください。腰を癒してください。痛みを取ってください。イエス様って膝と腰の痛みを去るよ。耳鳴りを取ってください。イエス様って耳を去るよ。鼻に触れてください。バラバラバラ、耳、鼻、喉、ここの痛み、耳、鼻、喉に触れてください。イエス様って目ずる、完全に去るよ。耳をイエス様って目ずる、治れ。バラバラバラ、イエス様触れてください。イエス様触れてください。ありがとうございます。喉にあるがん、 イエス様という喉から全身から消えてなくなれ。ありがとうございます。感謝いたします。必要がありますけども、完全に満たしてください。完全に満たしてください。お願いいたします。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいというふうに思います。週報をご覧になっていただきたいと思います。週報ですね。週報1枚持ってきてくれますかね。ここら辺にあったんだけどなくなっちゃった。